天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2017年3月3日タックポッドキャスト第70回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
あの今日の原稿のクイファーですの読むとこ見てくれました？
うん、見てない。
いや見てください。じゃ
あ見ません。
見てるけど、見てるけど無視してるんでしょ？
うん、じゃあ本当に見てなかった。今言われて初めて見て、やっぱり見なくてよかったと思いました。
じゃあ読んでください。
あ、このカッコの中を
指示事項を。私の
たまには本気でハート感をお願いします
って書いてあって、さっきのクイファーですってちゃんと本気のハート感でした。
うん、
あ、そうですか。
そこそこ。
なら
そこそこ
もう一回やってくれたらもうそれで納得しますから。
うん、クイファーです。
はい、
いい？
OK です。
こんなんでいいんですね。いはい。
これさ、先週は旅に出てた、はい、旅に。
そうですね、うん。旅に出てましたよ。
タック関東女子部長と会ってきたし、あれでしょ。タック名古屋支部長とも旅をしたし。
あ、まあそうね。はい。はい、
かつタック現代表の佐竹氏とも会ったんですよね。
はい。はい、会いました。
はい。でタック顧問になってほしいとずっとお願いしている柴さんとも。
お会いしましたよ。
関東に栗山さんが行った、はい、その理由は何ですか？
CB プラスに例のごとく行きましたので、もうこれはね毎年、まあ、大体年中行事ですのでね。
そうですよね。今年は2月の23日から2月の26日の間だったんですね。
はい、木金土日ですね、はい、今年も
栗山さん行かれたのは23日の木曜日だけ？
そうですよ、まあ、大体いつもあの初日に行って帰ってくるパターンです。うん、
福谷さんどうですか、今年の CP プラスの一言で感想を言いますとどんな感じでしたか？
いろんなところでもレビュー出てますのであれですけどね、カメラとしてのなんか目玉っていうのがどこの会社もちょっと薄かったんですよ。まあ、強いて言うとソニーがすごくあの一番ブースが広くて、
あ、そうでしたね。
で、まあ、その次に、まあ、ちょっと同じぐらいだけどちょっとボリューム小さいかなっていうところでキヤノンで、他のところはまあ大体似たような感じだったんですけど、はい、思いのほかニコンが小さくなっていったんです。フルサイズを出してらっしゃるにもかかわらずこのサイズって思ったんですけど、まあ、ちょっとなんかブースの関係で、まあ、その要するに運営側の都合でか何か、うん、そのフィールドスコープってあるじゃないですか、
うん、
双眼鏡とか単眼鏡とか、
はいはい、
あちらの分野を別のところに出展してエリアが2つに分かれていたっていうのも、まあ、ちょっとニコンがちっちゃかった原因かなとも後から考えるんですけど、
メインのカメラのブースとそれ以外の、うん、まあ、あのあれですね、はい、要は双眼鏡とかの、
はい、そういうね、はい、
見るためのものの方、
そうですね、はい、っていうのが別のところになっててですね、うん、まあそんな感じなんですけど、他に、まあ、ストレージとか、うん、あとは今回初なのがですね、アドビマイクロソフトが初出展で、
ああそうなんですか。なんか、
はい、
マイクロソフトさんはちょっと意外な感じがしますね。なんかどこにでも顔出してるイメージやし、アドビさんなんか、うん、なんか随分昔からCB プラスなんか出せそうなイメージやけど出してなかったんですね。
そうなんですよ、うん、まあ、ちょっとアドビーさんで伺ったところですね、うん、今回初出展なので、うん、まあ、いろんなこういうなんていうかな、ビジネスシーンで使われるとかやっぱ値段が高いのでね、うん、なんかそちらの方のイメージが強いので、うん、こうお客さんも今までなかったお客さんをまあ、取り込みたいというかにアクセスしたいっていうので、うん、CB プラス初ということで、多分その推察するに今までのプリンターを、まあ、皆さん PC とかでセットでプリンター買ってらっしゃったと思うんですけれども、プリンター買うオタクが少なくなったっていうのがまず一つですよね。で今回もまあそのプリンターとしての出力機としての、出展はエプソンのみだったんですね。
そうなんです。
大きいところでは、はい、でバンドルしてエレメンツってついてたじゃないですか、フォトショップエレメンツって。
フォトショップエレメンツってやつですね、はい、
はい、にがまあプリンターについてきてたイメージですけど、そもそもプリンターをその購入するっていうのが少なくなったので、エレメンツを通してアドビにアクセスするお客さんっていうかユーザーが少なくなったっていうので、アドビの方から物理的に、まあ、CP プラスっていう新しい場所で新しいユーザーを獲得しに来たんじゃないかなっていうイメージでしたね。
アドビは CC ね、うん、クリエイティブクラウドのイメージばっかりですけど、最近はあれですもんね、うん、ライトルームとフォトショップで月980円でしたっけ？
そうですね、アドビクリエイティブクラウドフォトプラン、月額980円税率ぐらいじゃないかな。はい、
じゃやっぱりアドビさんライトルーム一押しですか。
カメラなのでローをどういうふうに加工して現像するかっていうのがまあメインですけど、 そればっかりじゃないですけどね。
それでもあれでしょ、あのほらアパーチャーなき今ですよ。
まだありますけどね。
いやいや、アパーチャーの開発がもう終わってしまったじゃないですか。
はい、
それはまだありますよ、あるけど今もう、はい、
私使ってますけどね。
私も使ってますよ私も使ってます、使ってますけど、もうバージョンアップしないわけじゃないですか、アパーチャ
ー。そうですね。
ちょっと次は何かと思ったら、やっぱりライトルームに流れた人多いみたいですもんね。
まあ、そうですね、もうどこ行くかっていう話ですよね。まあ、あとニコンもニコンでソフト出し、現像ソフト出してるんですよね。あとはあの市川ラボラトリーさんって、シルキーピクスでおなじみですけれども、
はいはいはい、
AUGM でもねたまにあのプレゼンしていただいてますけれども、あのそこはもうあの前々からあの CP プラス出てらっしゃいますので、今回もあの市川ラボラトリーさんも出展されていました。
そう、カメラがあれですね、やっぱりかなりこうカジュアルなもんになってできたっていうのもあって、うん、その裾野が広がることによって、まあ、様々な使い方できたんで、今までとは違う方も、うん、まあ、方というか企業さんも出展してるような感じなんですかね。
あのもうここ5年、うん、10年とは言わないですけど、うん、5、6年、あの CP プラスに来るお客さんの層っていうのはガラッと変わったイメージなんですよ。
うん、
あのもうがっつり
ゴリゴリ ゴリゴリのカメラばっかりっていう、
重くても、うん、修行のように使うカメラっていうんじゃなくって、本当にあの軽いタッチで、あのよくわかんないけど画面をタッチすれば写真がそれなりの写真が撮れちゃうっていう ラインから、まあ、レンズは交換できるけれども、ちょっとそのフィルターかけておしゃれにみたいな感じで、ですのでカメラの感じも白いのが出たり赤いのが出たりとか、まあね、いろんなカラーラインナップも揃ってきたりとかしてるので、本当なんかそれ使っていたとしても CP プラスっていうイベントにはいらっしゃらなかったイメージなんですよ。でも、まあ、やっぱりその ネットの力というか、こう SNS の力というか、あの浸透してきて、そういうところにも、うん、昔だったら多分敷居が高いというか、なんていうのかな、その行きにくい雰囲気があったんだろうけれども、今はもう行く前から雰囲気が伝わってくるので、うん、なんかポンと来れちゃうっていう感じなんじゃないかなっていうので、本当にお客さん変わりました。それから多分あの以前は3日間だった CP プラスのイベントも4日になったようなイメージですね、私の中では
。伸びたってことですね。伸びて、まあまあ1日あたりの人数は変わらんけれども、延べ人数が増えるみたいな感じなんですか。
ここね、私の手元にあるのはここ過去3年分って言っていいかな、今年の分も合わせて3年分ですけれども、うん、6万7000、6万7000、6万6000で、今年はちょっと少なかったんですけれどもね、1日目は、うん、あの比較的空いてるので、うん、こう入場するにも行列がなくてね、スムーズに見れるし、ビジネスの方が多いので、うん、こうなんか無駄な混雑がなくてね、私はやっぱりだいたい初日にサクッと見て帰るっていう感じですね。
そういう感じでかなり人が増えてるけれども、まあまあ楽しめるイベントであるっていうことは確かなんですね。
う
ん、
そうですね、う
ん、あのあれですか、やっぱりこうブースの中でなんかカンファレンス的なことをやったりとか、あとワークショップみたいなことをやったりとかっていうのもあるんですか。
うん、ワークショップはねさすがにないですけれども、有名な方がねで前でちょっとこのカメラの良さとか、私はこうやって使ってますみたいなこととかのプレゼンは、あの時間ごとにありますので、
やっぱあるんですね。
それは、まあ、はい、あのタイムテーブルも事前に発行されてますので、はい、ウェブで確認していらっしゃるっていう感じですね。あ、ちなみにですね、もう来年の予定決まってるんですよ。
あ、3月ですよね。来年の予定決まってて、行きたいな、 CP プラス自動行きたいんですよ。
また3月に入ってますます大変じゃないですか。
そうですね、ますます大変ですね。でも行きたい、小屋さんと一緒に行って、小屋さんが中におる間外で飲んどきますから
いやそれ別にそこで飲まなくてもいいと思います。
でそれ終わってからみんなでこう東京でみんなで飲みたいです。あ、じゃあ CP プラスじゃなくてもいいか。
そうそうそう、来年あれじゃないですか、うん、大道さんがご自宅で飲んでらっしゃるのと、うん、私たちが CP プラス打ち上げをやってる会場をビデオでつなげばいいんじゃないですか。
スカイプかなんかで。
そうそうそうそう、
それで飲みます、
ビデオチャットで。うん、それがいいんじゃない。
それ今年もできたじゃないですか。
できましたね。
なんでやってくれへんかったんですか。
え、要請がなかったから
わかりました。
それはやりたいっていう人が言わないと、ね、別に私たちはやりたいとは思ってなかった。
うわ、ひど。
どうですかって聞いただけで、なんかそこまでしてで、大道さん絶対一緒になんかこう飲みましょうよみたいな感じにならないですもんね。
まあ、それが正常だと思います、
う そうですよね。
はい、この CP プラス年に1回のカメラのイベントということでね、たくさんの方が全国から集まるようです。私はまあそこに行ってカメラもちょっと興味ありますけど、そんなことより楽しい仲間と飲んだりできたらいいなと思ってますんでね、来年こそは行きたいと思います。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年2月25日22時36分にリツイートした記事です。東海道山陽新幹線に公式予約アプリが登場、9月には手持ちのスイカでも乗車できるスマート EX も携帯ウォッチからの記事です。
はい、
これはですね、久保さん、うん、私も利用しているあの EXIC っていうやつですね、あれを使ったエクスプレス予約 EX 予約ができる、うん、iOS アプリが JR 東海と西日本の、まあ、共同で作られたということです。
はい、
これはあのエクスプレス予約は、まあ、専用のカードがいるんですね。 JWEST カードとか東海さんのカードがいるんですけど、それを作ったら、うん、まあ、年会費もいるんですけど、カードのですね、
うん、結構1,080円
ですね、結構安い値段で新幹線乗れるんで、はい、もう私はもうしょっちゅう利用してます、うん、どうですか。
まあ、便利にはなるんですよね。
クリクさんは EXIC っていうかエクスプレス会員にはなってないんですかね。
はい、なってないです。
ああ、そうですか、わかりました。結構便利は便利なんですけど、まあ、年会費がいるっていうのがどう考えるかですよね。
まあ、でもそれ以上超えて使えば年会費は元取れちゃうんですよね。
まあそうなんですけど、クレジットカードって集約したい傾向にないですか、はい、クリクさん。
うん、まあ、私はもう集約しちゃってるので。
でしょでしょでしょ。私もだから1枚でやりたいんですけど、うん、そのこれだけは別に持ってるんですよ、 JR のカードだけは。でもこれがいよいよ普通のクレジットカードでもできるっていうのをやったじゃないですか、
うん、
それプラスしてですね、この自分の持っている、まあ、この記事ではスイカって書いてますけど、実際には交通系 IC カード
10社ね、
うん、キタカ、スイカ、パスモ、トイカ、マナカ、ピタパ、イコカ、スゴカ、早川県、
はいはい、
で、うん、ニモカ
ね、ニモカはあの北九州というか、あの福岡ですね。
はいはいはいはい、はい、見たことあるわ、失礼しました。今までのアプリってあの純正がなかったんで、 EX 予約っていうそのサードパーティーが出したやつを使うか、もしくはウェブからやってたんですよね、
うん、
ウェブはどうにかスマートフォンのブラウザに対応してたんでよかったんですけど、今回この公式アプリ使うと 80% のデータ通信量削減だそうです。
はい、
これもまあ利用者に優しいですよね。
うん、もう一番初め本当ひどかったんですよ。 CF カードっていうもうどうしようもないカードしか決済に使えなかったし、
だって名古屋といえば CF カードでしょ
まあね、はい、CF カードで、で、あと何だったかな、ウェブもものすごくまだ遅かったんですよね。
あ、遅かったな。
本当なんかよくわかんないあの新幹線がヘッドマークっていうかの上のところですね、バナーになってて、そこがなんか自負かなんかで電車が行ったり来たりするので、それはチラチラ動くのに全然ロードして落ちてこないっていう不思議な仕様のサイトでした。
なんか知らんけど、そのこの新幹線関係のサイトってやたらと新幹線走らせるの好きですよね。
まあそうね、な、
予約ってボタン押したら、うん、新幹線が右に左に縦横無尽に走るっていう、ね、アニメやったでしょ。
そう、もうだから
もう何やねこれって、
混んでて落ちてこない時本当イライラしたんですよね。
したうん、それ思い出しました今一瞬、
はあ、そういう時代は使っていましたけれども、
でその後 EXIC ができて IC カードに乗れるようになってっていうところですよね、うん、一回これそういえば落としたことあってですね、
うん、
えらい目に遭いました。なぜか地下鉄の落とし物センターに拾いに行った覚えがあります。
なぜかって落としたからですよね。
自分では全然気づいてなかったっていう。
はいはいはい。
はい。どこやったかな。多分谷町線の南森町の駅かなんかで落としてたらしいです。
はあ、よくわかんないですけど。
落語見に行った時に落としてたみたいです。
はい。
久保さん、今度また新幹線で旅行でも行きましょうよ。
機会があったらね。
機会を作る気はないですよね。
ないです。かみすみかぶかぶせ組に言ってしまいましたけど。
全然かまいませんよ。はい。EX 予約の公式アプリですね。私は大いに期待したいと思いますんでね。最近ちょっとあのうろちょろしてないんでですね。今年に入ってからまたうろちょろするときはぜひこのアプリから新幹線予約したいと思います。
はい。
2017年2月25日9時41分にリツイートした記事です。スペース X ファルコン9ロケット打ち上げ実施、歴史的なケネディ宇宙センターから空へのポータルサイトからの記事です。
はい、
スペース X がですね、2月の19日にケネディ宇宙センターからファルコン9を打ち上げて ISS の補給物資を運んでいったロケットだったということです。
失敗から5ヶ月で再開ってことですね。去年の9月ですね、はいはい、爆発事故。
ああそうか、去年の9月に爆発事故で失敗した、はい、失敗というか打ち上げじゃないんですけどね、実験で爆発したんですけどね、うん、それをだから、うん、まあ、安全性を検証してまた打ち上げたっていうことですね、
うん、
しかも今回は ISS への補給物資を送ったということです。
はい、
いろんなもん入ってるんでしょこれ。
うん、ネズとかね、ネズ
整いましたの人
どれ、ネズッチですよね。
ネズッチですかね。
最近見かけないけど。
最近見かけないですよね。
はい、マウスちゃんですよ。
ネズミちゃん。
はい、ネズミちゃん。でもネズミちゃんはね、なんかね、今回が初めてじゃないみたいですね。
あ、そう
だ。ただ前は別ので運んだんですよ。今回スペース X は多分ネズミ運んだの初めてじゃないかなと思いますけどね。あと何でしたっけ、 M ね、 M ミスチリン耐性黄色ブドウ球菌、はい、MRSA、
ね、MRSA ってやつですね。
M って呼んでましたね。
黄色ブドウ球菌ですよ。もうやばいやつでしょ。
やばいっていうか普通だったらいいんですよ。ただその体弱ってるとっていうことで、なんかねマウスはね調べてみたら前回も、運んでいて、日本の実験と希望でこう飼育したんです、うん、
はいはい、
でそれで前回の実験、はい、マウスの実験っていうのは、うん、A チーム B チームに分かれ、うん、まあ、あのゼロほぼ無重力状態でネズミがどうなるかっていうのと、うん、あとは、まあ、あの重力を、まあ、1G ですので、なんだっけ、地球と同じですよね、の重力をの中で、まあ、作った重力ですけれども、 G だけが違う環境で他の環境が一緒っていう時にさあネズミはどうなるっていうのを実験するためのものだったそうです。
こんなんでも宇宙船の中にネズミが繁殖したらやばいから、はい、猫も連れていかなあかんですね。
猫はいらないと思うけど、まあ、猫は癒しにはいいと思いますけれどもね。
ISS で
ISS で癒しでね。
いや、
でもあの気が飛んだりとかしてちょっと大変そうですよね。ケーキについたりとか。
どこに入るか分からんすよ猫。
そう、まあ、どこに入るっていうような入る場所もないと思いますけどね。はい、それはね2016年ですので去年の7月9日に打ち上げのもので、はい、8月27日にはもう帰還してきて、でその後次の世代の、あのネズミになっているというような
帰還したっていうことはちゃんとあれですね、人間と一緒に帰ったっていうことですね、
うん、あ、そうですね多分。
よし、てっきりネズミ燃やしちゃうかと思ってました
そんなような打ち合わせでそんなような話されてましたもんね。いや、うん、なのでちょっと気になって。
でも今回猫ちゃん燃やすのもダメですけど、ネズミちゃん燃やすのもダメですね。
そうですよ、あのもうね動物愛護団体の方が黙っちゃいないと思いますよ。
いや、そういうことじゃないです。私心が綺麗なんで、そんな小さなものでも生き物を殺すのはダメです。
はい
、はい、でこれ今回あの打ち上げて19日にやろうとしたドッキングを失敗したんですよね。
うん、そのようですね。
で23日にもう一回ドッキングし直したんですよね、
まあ、タイミングがね、はい、
またこれも面白いけど、まあ、失敗してもできるってすごいですよね。
まあ、やっぱりそれで終わりにするっていうことはまずなくて、ダメだった時のことも考えて、
うん、そう考えてやってるんですね。
計画は立てられていると思います。もうとてもお金かかってますからねこれね。
いやでも宇宙開発の昔の初めの頃ってですよ、一回ダメだったらもう終わりとかだったじゃないですか、燃料がないとかそんな話で。
いやもう今はそれはもう何て言うんですか、もう許されないと思いますね。
そういう時代になったやなと思いました、
う
ん、そのいわゆる、
うん、そうですね、
失敗してもまた何日か後にそのチャンスがあったらそれでやり直すってですね。いや、こういう技術の革新とか技術の躍進っていうのはすごいですね。
で、あのタイトルにもある歴史的なケネディ宇宙センターから打ち上げっていう風になっていて、これ何が歴史的なのかなというのでちょっと調べてみたんですけれども、あのケネディ宇宙センターは NASA が宇宙飛行士を送り出した発射場っていうことで、
友人のあれ
ね、友人で、はい、っていうのがまあ歴史的だっていうことですよね。でそれであのこのファルコン9はあの第一ロケットを回収するっていうのがまあまあ何ですか、もう特別なミッションがあるわけじゃないですか。
売りですね、売りね。
はいはい。でそれはねケネディからあの11キロ先のケープカナベル空軍基地に 9分後にあの再着地をして、これが成功8回目っていう風にカウントされているそうです。
ドーンと打ち上げたやつがまた切り離されて、あれですね、縦になって戻ってきたってやつですね。
はい、
これビデオ見ましたよ私、今回のやつ。
あ、見ました私。
今回のはうち、あの端気の上じゃなくて、あの、
うん、地上ですよね。
そう、エプロンみたいなところに降りてきてましたね、う
ん、はいはいはい。であの2018年からこの後、スペース X とボーイングに有人輸送もなんか委託するっていう、
いよいよ有人輸送始まるらしいですね。
なんですが、まあなんかちょっと遅れ気味で2018年無理なんじゃないかっていう報告が先週のなんかこうアメリカのその政府からのレポートで上がってきたっていうような記事をちょっと見ました。物資も大事ですけど人はもっと大事ですからね。まあ、慎重にっていうことでしょうね、はい。
人の命は何にも代え難いですからね。今回のこのファルコン9ですね、回収した1段ロケットまた再利用するという計画もね、先日のうちの番組でも言いましたけどあるということですから、その再利用されるロケットにこの打ち上げた今回 ISS からの帰り便も使われるのかなと思いますんでね、以前これは何に使われたロケットだっていうのを感じるとですね、またなんかいろいろとこういう計画へのね夢があるというか思いを馳せることになると思いますんでね、何度も何度も使ってたくさんの我々の夢をですね宇宙に乗せていってもらいたいなと思います。
はい、
2017年2月25日22時53分にリツイートした記事です。ドコモ SIM を抜き差しなくても登録できる eSIM を開発、アスキー JP からの記事です。
はい、
これはドコモがですね SIM の加入者情報を今までは SIM の中に書き込むということを行って、それをデバイスの中に入れたということをやってたんですが、今度からはそうじゃなくて先にもデバイスの中にSIM が入ってますと、まあ、eSIM という SIM が入ってます、うん、それを外から情報を書き換えれるようにするということですね、
うん。まあ、あの1回ずつ SIM が使い捨てみたいな感じに従来なっていて、うんうん、でしかもその書き込むっていう作業をユーザー側ではなく必ず、うんうん、あのまあ、業者側がしなければならない専用端末でっていうことだったんですよ ね、うん、そうですね。そう、だから窓口に行って差し込んでこう書き込んでるのありますもんね、うん、あのカードリーダーみたいなやつにね、うんうん、書き込んでで入って渡されるんですけれども、うん、それをその専用端末を使わなくても通信デバイスの方でできるっていうイメージになるんですよね、
うん。これと徳井さんのアップルSIMってあるじゃないですか、
はい、
あれと同じような感じですか、
まあ、そうですよね、すでに、はい、すでにもうそれと同じ概念ですよね。
うん、という意味ではやっぱりドコモは通信キャリアじゃないですか、
はい、
それに対してアップルはデバイスメーカーですよね、まあ、通信機材のメーカーやから、うん、その SIM が物理的になかってもアップルは困らないわけやから、アップル SIM っていうのはもう中にもともと入ってるっていうもんだったっていうこととちょっとそこが違うんでしょうね。
うん
うん、だって、広岩尾さんにレポートしてもらったじゃないですか、ヨーロッパに行った時の話を、
はい、
あの時でももうアップルストアで聞いてもいや SIM は入れなくてもいいですよ、もともとアップル SIM が中にあるからそれを使ってもらえばいいんでって言われたって言ってましたから、それとこの eSIM っていうのはでもあくまでも物理 SIM じゃないですか、
はい、
仕組み自体は一緒でも物理的な、まあ、形は違うっていうことなんでしょうね。
まあ、でも私たちも あのiPad の中を開いてみたわけじゃないので、うん、実はこう同じようなものがもうすでに埋め込まれているっていう、
それもあるかもしれない、
ね、かもしれないですよ、
あるかもしれないですね、はい、うん、でもここでこのドコモがですね これをやったことによって可能性としては、うん、この eSIM のプラットフォームといいますか仕組みを他のところにもなんか提供してですよ、もう SIM は外から書き換えるもんだっていう風な時代が来るんじゃないかっていう気がするんですけど、どうですかね。
そう、薄く広く取るんですよ。
薄く広くっていうか、そう、そういうことですよね。
あのもうその SIM をまず使ってくださいって言って、はいはい、この eSIM1 枚あたりいくらっていうのがもう発生するんですよ。でこれで私たちなんかそういうので端末っていうとなんか通信できる端末、例えばそのポケット Wi-Fi とか、はいはい、あのまあ、スマートフォンみたいなこととかね、うん、まあ、言ってみてもあの PC の、うん、ポータルの端末ぐらいしか思いつかないかもしれないですけど、もっとあらゆるいろんなものに応用されるんだと思いますよ。これだって IoT 時代って感じしません？もう IoT そのものですよね。
本当ですよね。もうだから、うん、外から SIM 刺さなくてももともと中に SIM が入っててってことですもんね、
う
ん、
そうですよね、
うん。まあ、小平さんが IoT 時代って言いますけど、うん、M2M ってあるじゃないですか、 IoT の一部で、
はい、
まあ、機械とかでやってるやつね。それではすでにドコモこれもやってたらしいんですよ、 で、それの応用範囲を広げたっていう感じなんですかね。そうなったらあれですよ、もう冷蔵庫にも出荷時から eSIM 入ってますよ絶対。
そう、ドコモのね eSIM 入っててね、でこれで 1台あたりいくらっていう風でこう入れるだけでドコモさんにチャリンって入るような仕組みですよ。すごいなドコモ、
すごいですね。
うん、ただ冷蔵庫にまで通信が IoT が必要かどうかっていうのはちょっと私は疑問に思うんですけれどもね。もう
ビールの数が減ってきたら自動的に注文とかしてもらいたいです。
ただビールを入れる場所っていうのがまず決まっていて、
いやいや、
そこに
福山さん大丈夫です、はい、ビールにも IC タグがつくようになるんで。
いやだ絶対やだ。
ビール一つ一つに IC タグがつくようになって、うん、朝日のスーパードライか、はいはい、キリンの一番搾りかも分かる時代になるんですよ。だから免税で売ってくれたやつね、ビールね。
どういうこと？で飲んだ、なんで免税？
飲んだ量に応じて税金を後から払う。
あ、それ免税じゃないですよね。
まずは
課税ですよね。
まずは免税で。あのあれですよ、
飲むだけ課税ですよね。
よその国で買ってきた話と一緒ですよ。あのその国では免税で買ってくるわけですね。
はあはあ、
で日本に持ち込むときに関税払うわけじゃないですか。
はいはい。
それと一緒で酒屋さんで売ってるときは免税と。で年間1000本以上飲んだらもうあなたはよく飲みました無税みたいな。
それ飲まずにホイホイ捨てちゃう人とかなんかよくわかんないことになりますよね。
まあ確かにそうですね、
うん、
そっか、
あとちょっととかだったらね。ね、もうあと10本なんだけどちょっともうこの 2,3 時間のうちに10本は無理とか言ったらこうじゃーみたいな、
あるあるわ。私だったらもったいないんでそれをあの水筒に入れて次の日飲みますけど。
水筒、あでもそういう人は現れるかもしれないですね。
思いますよね、現れるかもしれないです、持ち出しする人がですね。
はい、これなんかね考えてみたら IoT 時代ってなんか最近のイメージだったんですけど、うんうん、あのよくよくね考えてみたら、うん、プロパンガスってあるじゃないですか。
あプロパンガスね、うん、
プロパンガスって要するに都市ガス敷設できないから、まあ、あの離れたお家に一個ずつ、まあ、タンクで、まあ、ガスをお届けするっていうシステムですけれども、
でっかいボンベのやつですね。
はい、うちねもう10年以上前からこれを IoT でやってましたね、
うん、いやそうよ、 PHS でやってるシステムでしょプロパンガスの。
えそれがねうちはね電話回線ですよ。なんか大分の、あの自宅にあるプロパンガスを管理してる会社は福岡なんですよ。でも福岡の会社が福岡からプロパンガスを物理的に届けるのは無輸送的にコストが高いので、それは遠隔でまあ発注が行くんですよ、近くの契約しているガソリンスタンドさんとか。
そこが代理店としてやって
る、はい、代理店になっていて、そこが届けてくれるんですよ。
なるほどなるほど。でもその完成自体で、要はそのマネジメント自体は福岡の会社がやってると、は
い、そうなんです。
そこにあれですね、残量とかねのデータとか使用量のデータはインターネット回線を通じて送られる、は
い、そうです。なるほど、月に一遍取られるんです。
IoT
ですから、そういうあのカウントする人ないんですよ。
私も IoT 利用して、はい、福岡さんがどこにおるかいつも分かるようにしてるんですけど。
あそうなんですか。
福岡さんに以前プレゼントしたカエルのキーホルダー覚えてます？
はいはい
はい、あの中にもしかしたら入ってるかもしれないですよ。
後で解剖して調べます。
解剖するのやめてあげて、かわいそうやから。
いやいや解剖しますよ。
中からコロンって出てきたりして、
コロン、まあ、大体にしてバッテリー持たないですよね。
そうですよね、そんな持たないです。もうよく持って 2,3 日ですもんね、あのバッテリーってね。
はい、これ何の話でしたっけ。
あはい、戻しましょうか話を。
うん、
IoT でもないんです、はい、SIM の話です。
そうです。でも IoT からやっぱ SIM つながりで、これ IoT 薄く広く取って、あのドコモさん儲かりますねっていう話ですね。そうそうね、
このようにドコモが作ったこの eSIM というシステムですね、 SIM を取り外して書き換えということをしなくても遠隔でできるというシステムです。これ IoT 時代にねいろんな応用が効くと思いますんで、ね、これからのドコモの技術に期待していきたいと思います。
はい、
2017年2月25日21時20分にリツイートした記事です。本当に生命は存在する、地球からの移住は、 NASA の新発見した7惑星を分析、ギズモードジャパンからの記事です。
はい、
39光年先に輝く赤色矮星トラピス1という恒星があって、その周りに地球型の惑星があるんじゃないかということが分かったそうです。
うん、
このトラピスト1っていう星は赤色矮星って、黒さん赤色矮星って何ですか？
赤い星っていうのは温度が低いんですよ。
ほうほうほうほう。
で矮星ってまあ小さいってことですよね。
うん、
でこれは太陽よりも随分小さくって表面温度でいくと、はい、トラピスト1は2600度なんですよ。
2600度って私らから思えば高いと思うけれども、うん、核融合でメラメラと燃えてる太陽に比べると温度はまだまだ低いっていうことですか。
はい、そうです。トラピスト1自体も恒星ですので、まあ、自分で自ら、うん、核融合で、はいはい、輝いていて太陽と同じ種類なんですよ。
種類は一緒ってことですね。
一緒です、恒星なので。
燃え方っていうのはですね、
はい。で、言ってみれば地球は恒星ではなく惑星なので、こう自ら熱を発しているものではないんですね。
ないですよね。
はい、で太陽の場合は、まあ、ほぼ6000度っていうふうに言いますけど、もうちょっと低いんですが、まあ、約そんなぐらいですので、まあ、半分以下なんですよね、うん、という感じのもので、軽い、質量が軽いんですよね。
あ、もう、あ、重さ自体も軽いっていうことですね、
うんうん、重さ自体も軽いです。はい、で地球型惑星っていうのはな、うん、どういったものを指すかっていうと、うんうんうん、ガス惑星ではない。
あ、ガス惑星って木星とかみたいな感じね。
そうですね、う
ん、あんなんじゃないと、
はい、でそれで、表面に、地上表面に岩石でできているということと、あとは場合によっては水が存在するんだけど、それが液体で存在する、気体だとかではなく固体とか、うん、まあ、うん、固体の場合もあるんだけど、
氷の部分はあるけどってことね、
まあ、うん、そうですね、まあ、基本的には水が、その水、ごめんなさい、液体としての水が存在しているというのを大体地球型の惑星と言いますね。
なるほど、なるほど、はい、まあ、地球でも極地ではね、水が固体になってますからね。
まあ、そうですね。
なるほど、なるほど、すげえな、すげえな、すげえな、すげえな。
もうね、これね、なんかこのタイトルがちょっとなんか不満なんですよね。NASA が新発見した7惑星っていうと、うん、NASA が全部7つ見つけましたみたいな風になってるんですけど、
そうですね、私もこの記事読んだらそう、7惑星って書いてあるから、うん、NASA がやったと思ってたけど、違うんですかこれ。
はい、違いますね。この発表自体は2017年の2月22日か23日に行われたんですけど、
う
ん
う
ん、
まさに今週ね、今週発表されたね。
そうなんですよ、ですけれども、うん、前段階があって、うん、2016年の5月9日にまずヨーロッパの南天天文台、これ訳して ESO って呼んでるんですけれども、うん、
ESO ですね、はいはいはい、
はい、そちらの方で研究していたベルギーのリエージュ大学の先生が、うん、ちょっとまず異変に気がついたんですよ、うん、水瓶座の方向を、まあ、約39.1光年ぐらいだと思うんですけどね、12パーセクの場所にトラピスト1っていう恒星の周りを回る3つの惑星を見つけたっていうのがまず始まりだったんですよね。
このトラピスト1自体もあれですよね、うん、南米にある望遠鏡が1999年に見つけたもんなんで、うん、その後この先生はあれですか、その周りを一生懸命探してたっていうことなんですかね。
そうですね、まあ、うん、その周りをこう見つけてたっていうかどうかっていうのはちょっと、うん、まあ、分かりにくいところがあって、うんうん、このトラピスト1っていうのはもともとさっきおっしゃったみたいにもうちょっと前に1990年代には見つかっていたんですね、うんうん、で19等星の、恒星なので、
うん、暗い、
ちょっと
めちゃくちゃ暗いですね、はい、
そうなんですよ。なので、まあ、望遠鏡の性能が上がって、うんうん、まあ、見えたっていう風で、うんうん、これはラシャ観測所っていうのが、チリのアタカマ高原にあるんですけども、うんうんうん、そちらの方のトラピスト望遠鏡っていうので発見した
一番目の星なんかもしれないですね、トラピスト1いうぐらいからね、
まあ、そうですね、うん、はい、この後2とか3とかっていう風に名前になっていくかもしれないですけど、うん、っていう風なんですよ。でこれで見つかったっていう、これちょっとおかしな動きをしてるっていうのがまず分かったんですけれども、うんうん、そうするとどうするかっていうと、みんなが一斉にその名だたる望遠鏡がみんなそこを研究したがるんですよ、うんうん、トラピスト1の恒星側から数えて、うんうんうん、名前が順番に番号みたいなのが振ってあってですね、うん、BCDEFGH の 1,2,3,4,5,6,7 つの名前がついてるんですね、
一応惑星にね、うん、
惑星にトラピスト 1B、うん、トラピスト 1C っていう風な感じで、
あ、そういう名前なんや、へ
え、うん、なんかなんか例えばなんかエウロパとかなんとかっていう風で、うん、こう衛星みたいな感じの、まあ、例えばマーキュリーとかそんな名前はまだついていなくて、うん、今のところはもうアルファベで振ったような名前になっているんですけれども、
B から始まってるっていうのは、はい、トラピスト1自体が A なんですかね。
まあちょっとそこそういったそのことを明文化したものっていうのは見当たらなかったか見つけられなかったので、ちょっとあのそうですねとは言い切れないですけれども、はい、そうかもしれないですけれども、はい。
でこの惑星の名前が B からついてるので、この中に3つ水がある星があるんじゃないかって言われてるってことですか。
うん、それがね、456番目、内側から数えて456番目の EFG だというふうに言われていますとか、いろいろそのあの英文を読んでみると、うん、EFG のうちの2つは少なくとも液体の水が存在できる範囲にあると、恒星からの距離がというふうになっていてですね、トラピスト1系って今回言いますけど、トラピスト1を中心にその周りを回るあの惑星っていうのがだいたいサイズとしてはすごく小さくって25分の1ですので、太陽系と同サイズにするにはトラピスト1を25倍するんですね。するとだいたいその同じぐらいで、太陽から火星までの距離にだいたいなるようにすると、ハビタブルゾーンも一致するんじゃないかという感じです。
ってことはまあ25分の1のスケールでミニチュアでまあ全てが存在するというふうに考えてもええってことですね。
はい、そういうことになります。
だからということはトラピスト1自体の温度が低いっていうのも、近いと別にそんだけ低くても問題ないっていうことですよね。
そうですね、あの要するにサイズ的に、まあ、あの多分熱量とその届く距離っていうののスケールがこう大体まあ決まってくるっていうか、まあ、一緒になりますよね、方式として。
なるほど、
はい、
このトラピスト1系にもしかしたら生物がいるかもしれないということですから、まあ、ダイドとしてはですね、猫ちゃんがいるんじゃないかっていうことに期待してるんですけど、クエさん。
なぜ猫？
猫ちゃん可愛いじゃないですか。
はい。でも猫ぐらいまでこう多様したものがあったら、他のものも多分いますよね。
ネズミ？
です。ネズミとセットなんですか。
いや、猫とネズミはセットかなと思って。
ね、トムとジェリーみたいな感じですよね。きっとね。
世代が一緒。このトラピスト1系ですね。あの、夢とロマンが詰まってると思います。あのどんな風になるかっていう、これからの NASA その他 ESA のこの研究に期待したいと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
早速昨晩配信のタックポッドキャスト聞いてます。夏の AUGM 大阪はクイフワさんと浴衣で参加できるといいな、ハートマークとメイさんから2月24日8時57分ツイートいただきました。
はい、メイちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、メイちゃんは実はあのうちのメンバーなんで、めったにうちのメンバーのコメントは読まないんですけど、タック関東女子部長ですから、関東と関西に一人ずつ女子部長を置いてるんですよ。
え、関西女子部長って誰ですか。
しのりさんです。
あ、そうなんですか。
はい、
お、存じ上げませんでした。
関西女子部長はしのりさん、タック関東女子部長はめいちゃんです。
お、そうなんですね。
めいちゃんこれ浴衣で来るって言ってますよ。
うん、
ということ
なぜか、
めいちゃんが浴衣で来るならクヨさんも浴衣になるでしょ。
何そのなんかこれメイちゃんになんか、
はい、
こう裏でなんかしました？
いや、してないですよ、してないですよ、してないです。
本当？
はい。メイちゃんはこの夏の英字も大阪に浴衣でクイワさんと一緒に来るって言ってるわけですから。
これなんか大道さんが代表になってからなんか変なことになってますね。
クイワさんとメイちゃんの浴衣姿みたいですもん。だってメイちゃんも一緒に浴衣で出たいって言ってるから、まあいいんじゃないですか、それはそれで。ダメ？
いいんじゃないですか、それはそれでってどういうこと。
クヨさんの浴衣とメイちゃんの浴衣で、私も浴衣で、みんなで浴衣で集まる AUGM みたいな。
またちょっとなんかそのめんどくさくハードル高くなってますよね。
とにかくクヨさんとメイちゃんが浴衣で来てくれるという AUGM の夏の大阪に期待してください。メイちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きましては、今週のニュースは上ばかり見ている人と下ばかり見ている人の話題をチョイスしてくる大東プロデューサーの構成に感心しました。クイフワさん中毒は楽器中毒で中和して 解消しましたよ、かっこ笑い。UG に参加すれば動くクイファさんに会えますし、と宇太郎さんから2月の24日9時51分ツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いやちょっとショックだな、このコメントは。
うん、
だってガッキーでしょ、
板垣大輔。
100円札、
その100円札知らないんですよね。
本当イラッとすんのは、
うん、
ガッキーってガキじゃないですか。
そんなことないですよ、最近大人の女性ですよ。なんかほら、なんだっけ、
あれね、
なんとかっていうドラマで、
なんとかっていうドラマで、なんとかダンスやってたんです。
あ、そうそうそうそう、なんとかっていうドラマでなんとかダンスやっててほらもうみんなが動画撮りまくって結構アップしたりとか、いろんな人が踊ってて、
いや私的にはでも久保さんの大人の女性の魅力の方が惹かれます。
まあいいです、それは。そうです、中毒とかいうか、中和っていうことは、プラスのものとマイナスのもので合わせてゼロにするということですからね。
うんうんうん、
まあ、要するにはどっちかがどうでどっちかがどうなんですよね。
で、楽器の楽器さと久保さんの大人の魅力ってこと。依存症。
そっちの方がめんどくさいですね。めんどくさいっていうか手に負えないですね。
そうですね。
非常に危険ですね。
手に負えません。宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
クイフォアさん中毒が私だけでなかったことに安心しました。気がついたらカエルの帽子をかぶっている似顔絵を描いていたりします。写真 NG なので KFC 希望とブラフォードこの世界の片隅にさんから2月の24日7時20分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ブラさん似顔絵描いてるんでちょっとクイフォアさんアップしてもらいたいでしょ。ぜひ
超似てたりしたらそれもそれで困りますね。もうウーリ2つであーみたいな方いらっしゃるじゃないですか。
おる。
これケンタッキーフライドチキン希望ですよね。
で違います、クイファーファンクラブ希望です。
それも全然意味がわからない。
ブラさん、ブラさん、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。すごく大変な状況だったのですね。本当に頭が下がる思いです。とヒロフワさんから2月の23日7時28分ツイートいただきました。
はい、ヒロフワさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、そうなんですよ、うん。なんかスカイプの調子が悪くてね、プチプチプチプチ切れてたんですよね。
あ、そういう話のこと？
そうそうそう。
なんか唐突にのコメントだけ読ませてもらったのであれですけど。
うん、そうなんですよ。
状況が悪かったってことですね。うん、はい、
だって今回編集に7時間ぐらいかかりました。
はい、受け取ってまた取り直して、
そう、それもあったんで、
朝の木曜日の朝の新幹線の中で音源チェックしました。
はい、だっていつも火曜日にほら私編集するじゃないですか。
はい、
でもしんどくて火曜日できない時は黒田さんに早めにもう言うじゃないですか、火曜日できません、うん、明日やりますって言うけど、うん、あの日は火曜日の12時まで頑張ったんですよ。
はい、
4時間ちょっとぐらい頑張ったけど編集が終わらなくて、
うんうん、
で水曜日も3時間ぐらいやってやっと終わったっていう、やっぱ状況が悪いとやっぱり時間かかりますよね。まあでも皆さんには聞きやすい配信を心がけますんでね、これからも応援してもらいたいと思います。ひろはさんコメントありがとうございました。
はい、大道さん、ワンパスワードの話してもらうのに電気屋ウォーカーライト第19回をお聞きいただいたんですね、ありがとうございます。とコーヒーさんから2月の21日8時9分ツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そうなんですよ、ワンパスワードに関してはですね、前から栗原さんからいいよっていうお話をいただいてて、どうなってるんですかっていうのを何度も聞いてたんですよね。なんかこう想像ができなかったんですけど、電気屋ウォーカーのライトの19回を聞いて、おこれいいぞっていう感が伝わってきたんですよ。
うん、
でそれを聞いた上でクヨさんにも根掘り葉掘り聞いたんですよね、またね。
なんかこう何もないところで、うん、言葉だけで説明しても仕方ないので、とりあえず使ってみてもらって、
うん、
で使いながらこういうまあ、一通りこうさらっとまあ、上辺だけ使われるじゃないですか、うんうん、そしたら実はねこういう風にするともっとこんな風に便利なんだよっていう方が、うん、わーってなんかこうなんか浸透していくっていうか、ありがたみがわかるっていうか、そういう風なものだと思うんですよ、うんうん、なかなかこういろんなもので代用できそうなんだけどっていうものについては、ここがピンポイントすごく いいって言われても難しいと思うんですよね。これ19回の BSS にも私書いたんですけど、最近のところ、PC ね、まあ、の会社の PC のセキュリティもすごく厳しくって、ログインする ID パスワードなんかは、はいはい、まあ、ID はそのままでも、パスワードっていうのは1回使ったものは2度と使えないとか、
その逆もダメとかですね。
そう、意味があるようなものはダメとか、英数、大文字小文字記号全部入ってないとダメとか、で何桁以上じゃないとダメとかっていう、すごい細かい決まりがあるんですよね。で結局それが守れなくて覚えられないもんだから、紙に書いてパスワードを PC の前に貼ってあるっていうのを読んだんですよ。でそれで前よりセキュリティがそれで悪くなったっていう話で、そういう方にはぜひこのワンパスワードっていうものを使っていただくと、お手元の iPhone に毎回新しいもね、1週間の始まりとかっていう時にパスコードジェネレーターが新しいものを作ってくれて、それを管理してくれて、見たい時にいつでも大きい文字にできますからね、あれ表示を。それで打ち込むっていうので、覚えられなかったら覚えなくてもいい、手元にあるスマートフォンに映し出してそれを打つだけっていう、そういう風にやっていただくっていうのが、まあ、一番かなという風に思いますけれどもね。
確かにそうですね。皆さんにも本当にお勧めするもんです。電気屋大岡さんで取り上げてたし、はい、うちでも取り上げましたんでね、ぜひ使ってもらいたいアプリですから、まあまあ参考にしてもらいたいと思います。
はい、Mac にしても iPhone にしても愛着が湧いてきて手元に置いておくことも多いので、下取り前提の買い方はちょっと違うかなと、イクラムさんから2月の25日14時35分ツイートいただきました。
はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはビッグカメラが Mac アップグレードプログラムっていうのをやってますっていうのを先週の配信で紹介したじゃないですか。
はい、
それに対する検診なんですよね、うん、で私もクヨさんもこの意見は大賛成ですよね。
うん、
そう、もともと売ろうと思って買ってるわけじゃないですもんね。
そうなんですよね、もうそうはしなくても別に手放したくないわけではないんですが、うんうん、なんとなくうちに溜まってきちゃうんですよ。
そう、
白い iBook もあるし、
白い iBook ね、
白い iBook 2台ありますし、
白い iBook、 あのプラスチックの質感憧れますよね。
うん、うん、内側とね外側が違うんですね。外側が透明で、うん、内側に色が塗装が、白い塗装がしてあるので、そうそうそう、こう層になった透明感があるんですよね。そんな感じのあれがいい名機だったと思います。あれ初めて USB が乗った機種です。
白 iBook、
まあ、愛着枠っていうのもありますし、必ず2年のタイミングで買い替えるっていうことも、まあ、ちょっと今の時代どうかなっていう気もしますのでね、うん、そういうことも見越してご利用いただけたらいいんじゃないかなと思います。
はい、イクラムさん、はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。今年は KFC 忘年会に期待、みどりんさんから2月の24日21時52分ツイートいただきました。
はい、みどりさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ケンタッキーフライドチキンね、
去年は、
うん、
みどりんさんは、
うん、
早めの忘年会に来てくれたわけですよ。
はい、
それでクイワさんの魅力にまた取り憑かれたわけですよ。
そういうことどこにも書いてない。
それでクイファーファンクラブにの忘年会に期待ですよ。
違うと思う、これ
今年はやります。もうタックポッドキャストのリスナーじゃありません、クイファーファンクラブの忘年会でやります。
これなんかちょっと話全然変わってきてますよね、
クイファーファンクラブね。
違う気がするんだけど、
もううちのタックポッドキャストは何やったら私はもう出ないでクイファーさんだけで喋ってもらおうかと思ってるぐらいですから。
うーん、
私もプロデュースとディレクターだけに兼ねて、
うーん、大道さんの番組で大道さんがやりたかったんですよね。
はい、その通りです。
なんでこう私が前面に出るの？
クイワさんがメインパーソナリティだからです。
わからないけれども。
とにかく今年は KFC 忘年会やりますよ。
はい、これ誰、どなた言い出しっぺでしたっけ KFC って？
覚えてません。
あれ誰でしたっけ？忘れちゃったな。先週ですよね。
はい。
あれもう困ったな、これなんかちょっと語呂が良すぎちゃって、こうなんかバンバンなんていうんですか、活用されてますよね大道さん。
私は KFC の、まあ、会長ですから。
何会長って誰が決めたの？
私が決めました。
いつ？
クワさんに認めてもらわないとダメだと思うんで、ちょっと私が KFC の会長でいいですか？
ああ、分かった、
はい、
ルートさんですよ、ルートさん。
ルートさんがね、ルートさんははい、よく聞いてくれてますんで。
ちょっとごまかさない、ごまかさない、
はい、
認めません、絶対に認めません。
なんで？
認めません。なぜ大道さん会長なの、なんかやりたい放題なの決まってるじゃない
いや今でもやりたい放題ですけどね、
うん、絶対認めません、存在を認めません。
いやそれはないと思いますよ。
なんで、
だってファンクラブができるってもうすごいことですよ、
うんうん、
それを否定するってファンをないがしろにしてるってことじゃないですか。
そのダメ悪人みたいに仕立てようとして
る、ね、いやいやもうそんなこと栗原さんのそのなんていうんですかね、綺麗なこのな心からそんなこと、
これね、はい、ニュースポッドキャストですからちょっと趣旨から外れてますので、はい、そろそろ脱線やめた方がいいですよ。
脱線命ですから、
はい、元に戻って。
わかりました、はい、はい、井戸里さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タッポッドキャスト第70回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
クロさん今回70回という節目ですよ。
うん、
この節目にふさわしい話題を持ってきました。
ふさわしいんですねこれ。
はい
はい、どうぞ。
はい、会社のトイレの空き状況を KDDI がサービス
はい、ちょっとタイトル違いますけどねまあ、要約するとそんな感じですね。
そうです、素晴らしいでしょ。
はい、スマホで空き状況が分かってっていう KDDI 版の IT クラウドサービスを始めるっていうことですね。
はい、
はい、
もう私が言ったのが全てを集約されてますから、
はい、
トイレの空き状況を KDDI が提供することになったってことですよ。
はいはい、空き状況の情報をね、はいはい、はい、
これってちょっとあれですよね、その本当にこの三大キャリアがやるような話なんですかね。
もうなんか、まあ、結局足回りというかそのインフラだけではなくて、もうなんかちょいちょいサービスに口出したり提案したりとかしたいんでしょうね。
今回のこのサービスっていうのは簡単に言えばドアの開閉とそこに人がおるというセンサーを使って、うんうん、まあ言ったら滞在時間を見て30分以上やったら倒れてんじゃないかっていうことでね、管理室に報告されたりということで、これって何回でした、52回に空き情報伊藤忠がやるね IoT を作ったよっていう話したじゃないですか。あれの延長というか、あれとはまたまあ開発会社が違いますけれども、まあそれのまあ似たような話ですよね。
まあだからこれ野島がやってもいいし、伊藤忠は商社ですけど、まあ、商社がやるぐらいですからね、
うん、
まあ、だからインフラの会社のね KDD 以外やってもいいし、はい、いろんな感じですね。これスーパーの会社がこれをまた始めるかもしれないですけどね
まあそうですね、
こういう会社がね、うん、てかまあいろんなところが結局なんかもうこれ IoT っていうのは儲かるなみたいな感じでこう言うと、こうみんながいろんなことをやるんでしょうね。ちょっとずつ違うトイレのサービスをするんじゃないですか。
で
しょうね、今回のは、
はい、
空き状況だけではなく、もちろん30分以上、うん、その、な、あの、動きがなかった場合、はい、閉まったままになっていて30分以上経つと通報するっていうサービスがあったりとか、うん、あとはなんか、節水の目的っていうことになっていて、どう節水になるのかわからないけど、滞在時間に合わせて、あの水を流すっていう風なことをねやったりするけど、それってもうトイレに例えば TOTO とかイナックスとかのトイレについてますもんね。自動で立ち上がってから何分後、何分後じゃない、ごめんなさい、何秒後、15秒後とか30秒後とか設定したところで、あの台が流れたりショーが流れたりっていうのを自動でやってくれますからね。それと何が違うんだろうなっていう気はしますよね。
しますね、確かにそうですね。
ドコモがeSIM で全部のものに、そう、自分ところの SIM を入れて自分の回線を使ってもらうっていう風になったら、うん、KDDI はトイレで攻めてくるっていうパターンですかね。そういうことですよね。じゃあまたドコモもトイレサービス始めるかもしれないですね
あれでしょ、トイレの個室にあれステッカーとか貼ってそうですよね
もう、そしたらこのそのうちここではあの、うん、ドコモの Wi-Fi が使えますかって言って、
ありそうですね、ありそう、
ありそうですね。
ドコモがあれでしょ、便器一つずつに SIM を埋めるんでしょ。
ああ、なるほどね、
その可能性はありますよね。だから
そんな、
この IoT のこの KDDI がサービスしてるように一個ずつにデバイスを置かなくても、うんうん、もう便器にもともと入ってますと、
はい、
ありそうでしょ、
うん、
どうせ今はほら、洗浄機付きトイレが多いじゃないですか、
はい、
ってことは便器に 電源供給するのが当たり前の時代になってますから、うん、本当に可能性ありますよね。
そうですね。あと、うん、あのあれじゃないですか、個室のところの前にこうモニターかなんかがあって、うんうん、15秒ぐらいのこうCM が流れるとかいろんなこと始めそうですよね。
面白いですね。それではタックポッドキャスト第70回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
はい、次回第71回は来週の3月10日の金曜日に配信する予定です。
はい、
この番組を気になった方の iTunes レビューへの評価とコメントを常にお待ちしています。では皆さん来週もぜひお聞きくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
クリオさんとメイちゃんの水着姿、あ、
はあ、何言ってるんですか？
怒ってます？
でもどこにもそんな単語ないですよね。
はい、願望が出てしまいました、ごめんなさい。
いや、願望とか言うのではなくて、こうなんかすごいですよね。いやー、ちょっと浴衣って読めなかったんですね。
浴衣が水着に見えた。
おかしなことになっていますけど、メイちゃんも怒りますよねこれね。
めいちゃんは怒らないと思います。
めいちゃん怒ると思いますよ。すごい怒ると思いますよ。私以上に怒ると思いますよ。
めいちゃんもクヨさんの水着姿見たいと思うんで。
そえ、また言った。また言ってるし。こうなんか、便乗して言ってしまえばいいみたいな感じ。
もう1回言うても100回言うても一緒や。
わかりました、カウントしときますから。一緒なわけないってことはいつか思い知ると思います。
ごめんなさい、はい、以上です。